東北地方です。ハット。ハットは岩手、宮城、山形など東北地方一帯で食べられている郷土料理です。小麦粉を水で練った水豚のような食べ物です。ハットは小麦粉を練ったものを指し、ずんだバットやあずきバットのように汁に入れない食べ方も好まれています。ずんだバットは茹でた枝豆を砂糖とともにすり鉢ですったあんに茹でたハットを絡めたもの。お盆に食べる行事食でもあります。汁仕立てにしたハット汁は身も心も温まる冬の定番。もともとは家庭料理ですから味付けや具の種類も様々。お麩を揚げた油麩を乗せることが多いそうです。岩手にはそば粉を柳の葉の形に伸ばしたそばハットを野菜たっぷりの汁に入れた柳バットと言われる郷土料理もあります。ハットの語源ですが、平安期にあった菓子、ハットンがなまったものという説のほかに、あまりに美味しすぎて食べ過ぎはごハットという説もあるようです。ひっつみ。ひっつみの語源は、ひっつむ。つまり、水でこねた小麦粉を食べやすい大きさにひっつんで、だし汁の中に投げ入れて、具とともに煮込んだものがひっつみの正体。青森県南部から岩手県北部にかけて伝わる郷土料理で、水豚の一種と言ってよく、地方によっては、取って投げ、爪入り、ハットなどとも呼ばれます。だしは、川魚や昆布など。味付けは味噌や醤油、具材は人参、ごぼう、大根、ネギなど、地方や家庭によって様々で、かぼちゃや小豆、カニをメインにして作る地方もあったようです。ただし、耳たぶほどの柔らかさに小麦粉を練ったひっつみを入れることは不可欠。このひっつみがだし汁を吸って味わいを醸し、逆に、汁にはでんぷんが溶け出してとろみがつき、寒さが厳しい地方にはうってつけの料理として完成したのでしょう。東北地方北部には夏に北東から山瀬と呼ばれる季節風が吹いてきます。山瀬が長く吹く年は冷害に陥ることが多く、米も不作となってしまいます。よってこの地方では米の代わりに小麦粉やそば粉を使った粉料理が発達したのです。いわば生活の知恵として生まれたひっつみですが、その味わいには素朴でしみじみとしたものがあり、岩手ではこの郷土料理を食べさせてくれる料理店も少なくありません。南部せんべい。南部せんべいの基本は小麦粉と塩、重曹だけ。これに黒ごまやピーナッツが振りかかる。製法も至ってシンプルで、鉄製の鋳型に生地を入れ、火に通すだけです。もちろん、素材の吟味や細かなことに職人の技を要しますが、その味わいは素材通りのシンプルなもの。ところが、素材の味が生きているだけに、カリッと噛むと、香ばしい小麦粉とごまの風味が口中に広がり、さらに噛み続けると、塩味の奥に甘みが膨らんできます。そしてもう一枚もう一枚と袋に手が伸びてしまうことになるわけです。南部せんべいは八戸や三戸、盛岡あたりで有名ですが、旅の途中で空腹した長慶天皇にそば粉とごまを近くから手に入れてきた家来が自分の兜を火にかけて焼いて差し上げたのが始まりという説がありますが、定かではありません。ただ、もともとはそば粉で作られていたのは事実で、明治30年頃から小麦粉になったと言われています。今では若者向けにクッキー風にしたものなど、100種類ほどのバリエーションがあるそうです。ところで、南部せんべいの特徴の一つに、焼いた時に金型からはみ出した耳の部分がありますが、地元ではこの耳だけを売っているお店もあります。また、鍋物専用の硬い南部せんべいもあり、白せんべい、またはおつゆせんべいと呼ばれていますが、これをさまざまな具とともに煮込んだせんべい汁という郷土料理も、地元の人にとっては懐かしい味だということです。がんづき。 岩手県や宮城県を中心とした東北地方で農産業の合間のおやつとして食べられていたという郷土料理がんづき。小麦粉や卵などで作った生地を一気に蒸してしっとりもちもちっとした食感に仕上げる、いわば蒸しパンのようなものです。醤油を加えることが多いので和風テイストの懐かしさがあります。重曹のほかに酢を加えるのがユニークですが、これは生地をふっくらとさせるためだそうで、食べてみても酢の味は感じられません。ほのかな甘みの元となるのは黒砂糖や玉砂糖、そのために色は茶色っぽくなります。これを黒がんづき。一方、上白糖や牛乳を加えて白く仕上げたものを白がんづきと呼びます。トッピングにするのはくるみや黒ごまがポピュラーで、丸く蒸されたがんづきの上に散らばる黒ごまを月と狩りの姿になぞらえがんづきと呼ぶようになったという風雅な名の由来があります。豆腐。豆腐または豆腐汁は岩手県の山形村、現在の久慈市を中心に伝わる郷土料理です。文字通り小麦粉の生地を豆のように丸めたものですが、その名の由来は形以外に豆豆しく健康にという願いも込められています。かつて豆腐はお祭りなどの行事や結婚などのお祝いの時によく作られました。昆布と煮干しのだし汁で人参、ごぼう、しめじなどの野菜と焼き豆腐、油揚げ、かんぴょうなどを煮込み、醤油で味を整えたら小さく丸めた小麦粉の団子を加えます。団子が浮かび上がったら出来上がりと、ここまでなら各地に伝わるすいとんのような料理ですが、ユニークなのはこの団子にはくるみとお好みにより黒砂糖が包んであること。一見すると素朴な汁料理なのに、団子を噛むと口の中に広がる香ばしさ、そして甘み、不思議な料理にも思えますが、旧山形村では豆腐を食べないと年が越せないと言われるほど郷土に根付いている料理なのです。盛岡じゃじゃ麺。わんこそば、盛岡冷麺と並んで盛岡三大麺と称されるようになった盛岡じゃじゃ麺。昭和28年頃、盛岡市のある餃子屋台の主人が戦前に中国で食べた麺料理じゃじゃ麺を再現したのがその始まりといいます。日本の中華料理店で食べられるじゃじゃ麺の多くは乾水を加えた中華麺ですが、盛岡じゃじゃ麺の場合はうどんやきしめんのような平たい麺が使用されます。ゆでたての麺にシャキッとしたきゅうりとネギ、その上に野菜のうまみを閉じ込めた各店秘伝の黒い肉味噌が乗っかります。卓上の酢やラー油、おろしにんにく、おろし生姜などをお好みで加え、自分流の味に調味したら、ひたすらかき混ぜて肉味噌を麺にまんべんなく絡めてからいただきます。ユニークなのはこの後です。お皿に残った味噌をかき集め、そこに生卵を一つ落として混ぜ合わせ、店員に麺の茹で汁またはスープを注いでもらうのです。追加の味噌や塩コショウで味付けしたら、ふんわり卵のスープに早変わり。名前も盛岡じゃじゃ麺からチータンタン、略してチータンに変わります。この時通は麺を少し残しておくんだそうです。盛岡冷麺。焼肉をお腹いっぱい食べた後も冷麺はなぜか別腹。ひんやり冷たいスープとツルツルっとした食感の麺がベストマッチで、不思議にペロリといただけてしまいます。この冷麺は朝鮮半島にルーツがあるとされていますが、盛岡冷麺は一味違います。朝鮮半島の冷麺はそば粉主体のものとじゃがいものでんぷんが入るものとに二分されますが、盛岡冷麺はそば粉は使わずに小麦粉と片栗粉などのでんぷんを用いて強烈なコシを出しています。やや黄色みを帯びた半透明の麺は、初めて食べた人の多くがゴムみたいという感想を漏らすほどの弾力を持ちますが、 牛肉や鶏肉、野菜などを長時間煮込んで取った甘いスープ、そしてキムチの辛みと酸味が相まった時、普通の冷麺とはまるで異なる複雑な美味しさを醸し出してくれます。具の定番はゆで卵、きゅうり、チャーシュー、ごま、そして梨やスイカなど季節の果物。各名店が趣向を凝らせながら味を競い合っています。平成12年には公正取引委員会により、盛岡冷麺は札幌ラーメン、長崎ちゃんぽんと同じく本場特産のような表示が認められました。盛岡を訪れた際にはわんこそば同様、ぜひとも味わってみたい本場の一品です。油麩。小麦粉のグルテンで作られる麩は、その作り方から大きく2つに分類されます。一つは蒸したり茹でたりして作る生麩、もう一つが焼いて作る焼き麩です。これら以外に宮城県を中心に作られているのが油麩。大豆油や菜種油で揚げて作る麩で、焼き麩よりも濃い色の棒状なので、フランスパンと間違えそうな感じ。仙台麩と呼ばれることもあるようです。焼き麩と同じようにお味噌汁やうどん、すき焼き、肉じゃがなどに使えますが、油麩から溶け出す油が他の具材に染み込むため、コクのある仕上がりになるのが特徴です。油がしつこくならないよう、具沢山の料理に使うのがおすすめです。油麩の産地として知られる宮城県登米市では、たっぷり汁の染み込んだ油麩を卵で閉じて熱々のご飯にのせた油麩丼が人気です。白石温麺。宮城県白石市に伝わる名物麺が白石温麺。麺の太さの分類ではそうめんに該当し、材料も小麦粉と塩、水だけでそうめんと同じなのですが、一般的なそうめんとは少し異なる点があります。一番の違いは油を使用しないこと。通常のそうめんは麺を伸ばすときに麺実油などの油を塗りますが、白石温麺は油を使わないで伸ばしていきます。そもそも江戸時代のこと、ある高校息子が病床の父親のために消化が良いようにと油を使わないでそうめんを手延べしたのが始まりといいます。もう一つの違いは麺が短いこと。一本の長さはおよそ9センチしかありません。これも少しでも食べやすいようにという配慮が生かされた結果なのだそうです。温麺の温は温かいと書きますが、このような温かい心から来たという説があり、必ずしも温かいつゆでいただくということではありません。薬味を効かせ、冷たいつゆでいただく冷やし温麺も、麺のコシや歯触りが楽しめる王道的な食べ方。いろいろな材料を混ぜ込んだ変わり麺も人気があります。稲庭うどん。四国の讃岐うどん、名古屋のきしめんとともに日本三名うどんの一つとされる稲庭うどんは、今からおよそ400年前、慶長の頃、宇後の国小勝稲庭村の佐藤一兵衛が始め、江戸期には佐竹藩が管理し、現在まで伝承されたといいます。当初はすべて秋田藩に献上されたため、庶民の口に入ることはありませんでしたが、次第に同業者が増えていき、明治時代以降、一般でも食べられるようになりました。現在の秋田県南部、稲川町稲川地区周辺では、およそ50軒もの稲庭うどん業者が創業しており、こだわりの手延べ製法で手間暇を惜しまないうどん作りを行っています。普通なら、うどんといえば手打ちで、手延べはそうめんの製法として知られますが、それが稲庭うどんの特徴の一つ。良質の小麦粉を奥羽山脈から湧き出る清水、塩でこね、小巻き、手内といったそうめん作りに近い手延べ工程を経ては熟成を繰り返します。1日から2日をかけて一本一本麺を伸ばしたら乾燥させ、乾麺として仕上げます。 麺の中にはたくさんの空気孔ができ、これが細麺でありながら強いコシを持つ要因なのだそうです。半透明に茹で上げた稲庭うどんの新情は、そのコシと滑らかな喉越し。ざるうどんが特によく、冬は温麺にしてもよし、このツヤツヤ感さえ失わなければ、サラダ風などにアレンジしてもまたよしです。小内麩。小麦粉特有のタンパク質グルテンを主原料とする麩には、京都や金沢が有名な生麩と、山形、新潟、沖縄などが有名な焼き麩があります。山形県庄内地方名産の庄内麩は焼き麩ですが、全国的にも珍しく、板のような平たく薄い形状をしています。登場したのはおよそ300年前。北陸と関西などを行き来する交易船、北前船に積みやすいよう板状になったのだそうです。濡れ布巾などをかけて湿らせてからお好みの形に切り分けて使用しますが、現在はあらかじめ一口大に刻んである刻み麩も販売されています。薄いのに煮崩れしにくく、味もしっかりしていると評判の庄内麩は、お味噌汁や吸い物の身はもちろん、煮ながら戻してすき焼きの具にしたり、その形を生かしてミルフィーユのように重ねて調理することもできます。チーズや野菜を乗せたピッツァ風もよく合います。お麩は良質なタンパク質を多く含む低カロリー食品なので、おやつに使うのもおすすめですよ。どんどん焼き。山形の縁日の屋台などで見かけるどんどん焼きは、お好み焼きを割り箸にくるくるっと巻きつけたような食べ物。薄く伸ばした生地の上に、輪切りにした魚肉ソーセージ、四角く切った海苔、青海苔、紅生姜をバランスよく配置。生地を裏返したら、ソースか醤油を塗り、割り箸に巻きつけて完成です。箸を持って食べられるので、屋外向き。お手頃価格で、意外とボリュームもある納得のおやつです。どんどん焼きのルーツは、東京で生まれたもんじゃ焼きと言われます。これを屋台を引いて売るにあたり、外でも食べやすいよう生地が硬くなりました。また、宣伝のため太鼓をどんどん叩いたことからどんどん焼きと呼ばれるようになったそうです。時期に東京では廃れてしまったものの、東北に伝播して進化したのが現在のどんどん焼きといえます。箸に巻くスタイルは山形で生まれたようで、同じ東北でも仙台のどんどん焼きは、円形または半月型。よく似ていて名前が同じでも地域それぞれのスタイルが受け継がれていて面白いですね。横手焼きそば。近頃にわかに脚光を浴びてきた秋田県横手市の横手焼きそば。静岡県富士宮市、群馬県太田市とともに時折マスコミに取り上げられるのを見かけるようになりました。横手焼きそばには次のような特徴があります。まず麺。横手焼きそばの麺は、一般的な焼きそばのような縮れた細麺ではなく、ストレートで太め。通常は蒸し麺ですが、横手焼きそばは茹で麺のことが多いようです。具はキャベツの他に豚のひき肉を使用します。ホルモン入りが人気のお店も多いとか。ソースはお店によって異なりますが、やや甘めで薄味のソースが汁気のように麺に絡みます。そして見た目の特徴は半熟の目玉焼きが乗っかり、紅生姜ではなく福神漬けを添えること。卵の黄身を崩してソースたっぷりの麺と絡めていただくと、普通の焼きそばとは一味違うとうなずけるまろやかな風味が楽しめます。横手焼きそばのルーツは屋台だそうです。戦後、屋台のお好み焼き屋さんが鉄板で作れる新たなメニューを模索する中で生まれたというのが定説で、子供のおやつを経て大人の昼食に、夕食にと次第に浸透していきました。横手といえば雪で作るかまくらが有名ですが、市には焼きそば担当の肩書きを持つ職員もいらっしゃり、焼きそばで町おこしをと様々な PR 活動を行っています。 喜多方ラーメン。福島県喜多方市にはおよそ2600棟もの蔵があり、東北の倉敷とも称されますが、もう一つの名物といえば喜多方ラーメン。人口5万5000人ほどの喜多方市には120軒を超えるラーメン店が味を競い合っています。人口比率からすると喜多方は最もラーメン店の密度が高い町になります。喜多方ラーメンの歴史は意外と古く、大正末期から昭和初期に遡り、その頃に登場した屋台ラーメンがそのルーツといいます。その後、ご当地ラーメンとして全国に名を轟かせるようになったのは1980年代のこと。テレビ放映や地域の PR 活動のおかげもあって、今では札幌ラーメン、博多ラーメンとともに日本三大ラーメンの一つに数えられることも多くなっています。喜多方ラーメンの特徴は熟成高水麺、つまり水分を多く含ませ、じっくりと長時間寝かせることで独特のコシと縮れを生みます。極太の平打ち麺ですが、この縮れにスープがよく絡みます。具はチャーシューやネギ、メンマとシンプルですが、チャーシューはボリュームたっぷりのお店が多いようです。スープは豚骨をベースとした醤油味が基本で、博多の豚骨や札幌の味噌のようなインパクトはありませんが、その分飽きのこないうまさと懐かしさがあり、学校給食にも取り入れられている通り、地元の人々に愛されています。白川ラーメン。四季の彩りも鮮やかな那須連峰を望む東北の玄関口、福島県白河市の名物が白河ラーメン。同じ福島県では喜多方ラーメンが一足先にご当地ラーメンとして有名になりましたが、およそ100軒ものラーメン屋さんが立ち並ぶ白河市のラーメンも近年じわじわと人気を集めています。今からおよそ200年前、時の白河藩主松平定信公が冷害に強い蕎麦の栽培を奨励したことが白河市の麺文化の始まりと言われています。その後、小麦粉の入手が容易になってくると、大正時代には最初のラーメン店ができました。当時のメニューは品そばとワンタン。戦後になると、そばに加えてラーメンも庶民の食べ物として普及していきます。白河のラーメン店では、そのほとんどのメニューにワンタンがあります。これは初期のラーメン店の伝統が長きにわたって引き継がれているからと言われています。さて、白河ラーメンの特徴は何といっても麺にあります。歯ごたえのある縮れ麺が鶏ガラベースの醤油味スープによく絡み合います。チャーシュー、メンマ、ネギ、ナルト巻きなど具材も至ってシンプルな白河ラーメンは、昔日の東京ラーメンを思わせるノスタルジックな味わい。インパクトがあるというよりは、飽きが来ず何度もお店に足を運びたくなるようなラーメンです。まんじゅうの天ぷら。そばどころとして全国に名高い会津若松の小清水地区。この界隈のそば屋さんののれんをくぐったら、ちょっと変わったメニューがあって驚くことがあります。そのメニューとは、まんじゅうの天ぷら。その名の通り、あんの入った一口大のまんじゅうに衣をくぐらせて天ぷらにしたものです。昭和10年頃、この近くにあった陸軍訓練場の若い兵士のために安い価格で提供されたのが始まりだそうで、戦中は砂糖不足で姿を消したものの、戦後になって茶屋を中心に復活。会津地方では来客や祭事にはつきものの家庭料理だといいます。揚げることであんの甘みが増すそうですが、地元では醤油につけて食べるのが通の楽しみ方だとか。素揚げにするのではなく天ぷらにするのは全国的にも珍しいのではないでしょうか。また会津地方の天ぷらといえば、ニシンの天ぷら、スルメの天ぷらも有名です。かつては保存食として重宝していた磨きニシンやスルメを清水につけて柔らかく戻し、これを天ぷらにします。 磐梯山麓の手打ちそばにはことのほか相性がいいそうで、おいしい水が湧き出るこの地域ならではの名物料理といえるでしょう。東北地方はここまでです。